みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーで、時には、ドラマーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えしまして、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしてます。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになってます。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
あ、昨日はお誕生日おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
いや、誕生日後初のコーナーですね。
翌日ですからね。
そうですね。
そうですね。
はい。
で、昨日はですね、その誕生日もあったんですが、久々のライブも実は岡崎カムホールさんでお世話になりまして、偶然ですよ。偶然バースデーライブになりました。
あら、偶然ですか？
偶然ですよ。あのね、周りから仕込んだんだろって言われるんですけど、うん、いや、もう本当に偶然カムさんの方からオファーをいただいた日が6月7日だったと。
あら、じゃあきっと、うん、あれですよ。あれです、カムホールの、うん、あの、Kさんとか、うん、あのあたりとかがちゃんと誕生日チェックしてて、うんうん、
してないな、あの辺は。そういう、人じゃないね。
そうですか。
はい。でもまあ、おかげさまでですね、はい、昨日6バンド出て、みんな本当素敵なバンドばっかだったんですが、その中でうち5番目に出させていただいて、すごい盛り上がりました。
よかったですね。
よかったです。で、まあ、アービトラージというバンドなんですが、はい、この FM 岡崎さんですと、ファンファンミュージックとかでもね、はい、実はお世話になってるんですけど、うん、ベーシストが、新しくなってよりパワーアップしたということで、やったんですが、ライブをもうその通り
そうでしたか
の評判でしたね。
よかったですね。
よかったです、
うん、けどドラマーからしたら、うん、ベーシストの方ってまあ夫婦みたいなもんやないですか。
そう、一番もう相方になりますからね。
ですよね。
で、まあ今回のベーシストは何を隠そう、先ほど曲かかりましたノバのベーシスト、
はい、あ、じゃあもう昔なしみで、
もう僕からすると一番長く一緒にやってもらってるベーシストなんで、ええ、それも元プロだし、
ああ、でもやりやすくてしょうがない
ですね。うん、お互いをこう高めることができるっていうか、僕のことをカバーしてもらえるっていうか、うん、大変ありがたいベーシストで、で、まあやっぱりいつも見てくれてる人たちからすると、
うん、
だいぶやっぱり変わったねと、
うん、
いう。まあ、評判でした。
よかったですね。
はい。
じゃあそしたら、まあ、新たに年を加えて、うん、より一層バージョンアップした大須賀さんのステージパフォーマンスもこれから楽しみということで、
ね、そうですね、うん、でもだんだんと体がついていかなくなってるというのが悲しい事実でありますけど、
ダメですよ、ちゃんと定期検診も受けつつ、
そうそう、
はい、
受けないかん、
大事に大事に体を使って、
そうですね、う
ん、長くバンドライフを、
まはい。まあ、ね、なんだかんだ言って52歳になりましたからね。
ああ、もうそんなになられるんでしたっけ？
もうそんなになられるんですよ。ゆうみさんと出会ったのが、あの時6だ。
あ、そうでしたっけ？
そうです、そうです。
あ、そっか、まあそうです。単純検査すりゃそういうことですよね。
うん。なんですね。で、まあせっかくなんで今日、まあ、大須賀さん昨日誕生日だったし、
はい、
で、実は胃がんの手術をしているのも6月なんですよ。
へー、
6月の3日、2008年の6月の3日ですので、ちょうどまあ、ちょうどってことはないか、7周年っていうか満7年を無事まあ、迎えることもね、過ごすことができましたので、
おめでとうございます。
決してゲストがいないからフリーで語っちゃうかじゃないですよ。
ちゃんとね、ちょうど6月の、
そう、
そういう、もう大須賀さんにとって節目の月だから。
そうなんです。うまいこと言うな、さすが。
だって、ちゃんと計画的にね。ね。
ね。
そういうことですよ。
そうだよ。もうね。
言えば言うほどわざとらしいじゃないですか。
アービトラージのうちのベーシストみたいにね、このコーナーでは成瀬由美さんがいろいろフォローしてくれます。
光栄です。
もう相方です。 よろしくお願いします。今後とも。
こちらこそよろしくお願いします。それで、それで今日は何、大菅さんヒストリーを語ってくださるんですか？
そうですね。で、さっきちょうどね、実はこれ本当に打ち合わせしてないんですけど、さっき Believe in Tomorrow かけてくれたじゃないですか。はい、あの曲っていうのは、2009年に作った曲なんですね。
ということは？
僕が癌になって、でバンドに復帰してから作った一番最初の曲なんですよ。
おお、記念の曲ですね。
記念の曲なんです。で、意味合いもね、
はい、
うん、諦めずに頑張ってこうねっていう、そういう意味合いなんで、歌詞の途中に、
はい、
当時オバマ大統領が出てきた時なんで、流行りました。Yes, we can.
はい、流行りました。
思いっきり入れました。
時代感じますね。
ね。
うん、
でも、意味合いとしては我々はできるんだっていうのは、ちょうどいいなと思って、実は僕珍しく歌詞の部分で、少し書いて。
へぇー、
その Yes, we can 入れたの僕なんです、実は。
あら、そうなんですか。
はい、
それはトリビアですね。
ねえ。だから、また本当に偶然いいタイミングでユミさん、この曲使ってくれたなと思いながら。
計画的。
いや、多分偶然だと思いますけどね。はい。まあね、いつもそうなんで。
そうですね。はい、引き寄せ。
そういうことです。ね、それがまあ2009年でしょ？
はい。
で、実はうちがリレーフォーライフに関わったのがですね、
はい。
まず2007年に、うちの奥さんが乳がん。
はい。
を発症したということで、
そっか、奥さんが先だったんですね。
そう、うちの奥さんのがね、ちょうど1年先です、
うんうん、
で僕が2008年に胃がん、はい、で夫婦揃って2008年の秋に NHK でリレーフォーライフの特番やってたんですよ、
はい、
それを見て夫婦で見て、うん、もう感動のあまり絶句をしてしまって、うん、なんだこれは、この人たちなんだすごいっていう、うん、でそれもなんていうのかな、手術をして、
はい、
その手術した直後って歩けないっていうのを自分自身が経験してたんですね、
はい、
なんだけどテレビを見るとそのサバイバーがんの経験をした方たちですね、
はい、
サバイバーの方たちがすごく素敵な笑顔で歩いてたんですよ。もうそこでも感動してしまって、もう言葉が出ずに、二人でも見入ってた。で、その時に、これいいね、って、僕が声かけたら、うん。やりたいね、うん。うん、わかった。で、もうその番組終了後、すぐに、パソコンに向かって検索をしたら、なんと翌日、
はい、
リレーフォーライフチューブの第1回目の実行委員会が名古屋であると。
ご縁ですね。
ご縁ですね。っていうか、それこそ、これ計画的なんですよ。
ほう。
ね、よくこのコーナーに、
はい、
コメントをいただけます、紅のチャーシューさん。
今日もメッセージいただいています。
マジですか？
はい。読みましょうか？
もうなんかできすぎだな、今日。お願いします。
はい。今回はですね、ラジオネーム、はい、岐阜のチャーシューというふうに改まっておりますね。
なんだ、紅のチャーシューの方がいいのに。
ねえ、どういう感じの
大好きで
した。
ラジオネーム大好きですもん。
じゃ読んでみますね、
はい。
はい。おはようございます。
おはようございます。
今日も岐阜からインターネット経由で聞いてます。
はい。
大菅さん、昨日は良い誕生日過ごせましたか？
ありがとうございます。
そろそろ初老って感じですかね。で、リレーフォーライフも秋まであちこちで開催されますね。
はい。
がんは身近な病です。だからこそ健康な方には知ってもらいたいですし、がんになっても決して一人ではないことをリレーを通じて皆さんに知っていただきたいですね。にっこりマークといただきました。
はい、なんかもう今日このコーナーもう閉めてもいいっていう感じのコメントですけど。ねえ、ありがとうございます。この、今日岐阜のチャーシューさん。
はい。
はい。が、実はその、テレビの特番の翌日に、実行委員会を仕込んどいたんですよ。
なるほど。あ、そっか。そういうふうに、まあ、そうですよね。どうせ放送してもらうんだったらその方がいいですもんね。
そう。その翌日に、ひょっとしてテレビを見て、誰かが来るかもしれない。
ほうほうほう、仕掛けだったんですね。
仕掛けたっつ、まんまとその仕掛けに引っかかったのが僕でしたね。
素晴らしいです。
まあ、場所とか時間を調べてね。
はい。
要は押しかけてたんです。
はい。
何の連絡も取らずに。
はい。
で、ドア開けて、すいません、こちらリレーフォーライフの会議の部屋ですかって入ってたら、おー、よく来たよく来たって感じで、すごく温かく皆さんが迎えてくれた。もうそれからです。どっぷりと。
そうでしたか。
そうなんです。
ちなみにその時って大菅さん以外にテレビ見てきましたって方は来てましたか？
いや、僕だけでした。
あら、なんかそれすごい、大菅さんのためだけにあったような感じ。
ねえ。NHK もやりますね。違うか。そういう話じゃない。
じゃないですね。うん、それでそれで。うん、
で、それが2008年のですので、秋から冬にかけてなんですね。はい、で、リレーフォーライフチューブは2009年の10月に岐阜で開催されましたので、はい、それからずっと開催に向けて、手伝いをさせていただきました。
そうだったんですね。じゃあずっともう岐阜に通って、はい、いろいろ
こう。通いましたよ。
ですよね。
うん、で、まして、もう仕事辞めようって決めてたんで、その時に。
ん？
うん。ただ会社の都合でもう1月まで引っ張られたんで、まあ、じゃあとりあえず仕事はそこまでしますけど、それ以降は平日でも動けるよっていう形で、ですので平日部隊として、
はい、
保健所さんとかね、はい、岐阜の、
はい、
うん、要は平日しか行くことのできないところへは僕が岡崎からずっと通ってました。
ああ、そうだったんですか。その大菅さんがそのお仕事辞めようって思ったのは、うん、なんかやっぱいろいろあったわけですか。
そうですね、6月に手術をしたとね、先ほど申し上げたんですが、うん、実は7月の7日に復帰したんですよ、仕事に。
あら、すごいですね。
もうほぼ4週間で、
うん、
だから2週間の入院で、あと2週間は自宅療養という形だったんですが、
はい、
お盆が一番大変な、年間を通じて大きな波のね、
うん、
一つがお盆だったんです、うん、なんでお盆の直前なんでちょっと穴開けるわけにはいけないと思って、仕事に復帰したんですが、まあ、その時はまだ術後間もないということで夕方ぐらいまでで仕事上がってたんですけど、お盆過ぎからもう全部また通常の業務をやることになって、
はい、
でプラスちょうど石油が上がった時で、
はい、
僕その石油製品の、営業をやってましたので値上げっていうのも重なって、
はいはい、
朝8時から夜11時12時までもお盆過ぎからずっと働いていたんで、でもとてもじゃない、体が持たない、悲鳴を上げてしまって、1日にね2回も3回も片頭痛が襲ってくるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、うん、朝こう集中して仕事やってちょっと疲れが出るともう頭痛が来て、あ、来た来たっていう感じで、で出かけてもう何ともならないですけど、ちょっとそこで20分ぐらい寝て、
はい、
で復活して1日の業務を終えて、営業先から会社へ帰る途中にまた片頭痛が襲ってきて、でその片頭痛と戦いながら 2,3 時間事務をこなして、うん、で時にはその値上げの見積書の作成もやってということをやってて、もうダメっていう形になって、でうちの奥さん実は同じ職場だったんで、
うん、
両方見てるんですね、職場でも見てるし、はい、うちでも見てるし、さすがにちょっと見るに見かねたっていう感じで、もう仕事辞めていいってポロッと言って、もう家帰っても喋れなかったんで、ご飯食べながら僕も、うんうん、そんなんだったんで、えって言って、
はい、
で、なんとなくそういう気持ちになってたところでいろいろ追い打ちがあって、売り上げ落としただの、なんだかんだ言われて、まあ、ひょっとすると、そういう方向に持ってかれてたかなと。辞めるような。
ああ、なるほどね。
ああ、そういうのがあって、もうそこでもうブチンと切れて、あ、もう分かった。もう辞めるっていう。うん。もう冗談じゃない。このまま持ったら殺されるわっていう形で、もうその会社を辞めました。
なるほど、そうだったんですね。
そうなんです、
うん、
でもうそんな時にやることがあったんですよね、リレーフォーライフチューブという。
救われましたね。
救われましたよね。週に4回岐阜に通った時はさすがにちょっとしんどかったんですけど
、まあでもね、今聞いた限りではそのお仕事続けてた時よりかはきっとね
全然違います
ね。やっぱ気持ちの面でいいでしょうから。
全然違いますね。楽しかったですよ、うん、大変でしたけど楽しかったし、でさっきのくれないのチャーシューさんと一緒にね、
はい、
いろいろ苦労しながら愚痴ながら酒飲んで暴れながらぐらいのこともありましたけど、うん、でも無事にくれないのチャーシューさんが実行委員長で無事にこの東海地区初のリレーフォーライフチューブという形でね開催できて、で実はそれを受け継いだ形なのが2010年のリレーフォーライフ岡崎なんです。
なるほど。それが中部地方で行われるリレーフォーライフの、2件目になったんでしたっけ。
そうなんです。で愛知県では初という形で、 開催をさせていただいてね、まあ、それを時はもう実行委員長、まあ、一応経験者ですからね、まあ、自然にそういう形になったんですが、2010年と翌11年と実行委員長をさせていただいて、それもね2009年の中部の、
はい、
あの寒い夜に決まったことですから ね、もう FM 岡崎の偉いさんが大塚さんちょっとって言えば僕呼ぶんで、何ですかって言ったら、いいなこれ来の岡崎でやろうよって、マジっすか、はい、その時はもうそのさっき言ったような僕仕事してなかったし、うん、でも収入がねゼロなわけですから何か仕事しなきゃと思ってた時期で、うん、で今もねあのアルバイトさせていただいてるガソリンスタンドの社長がよっちのちおいでよって誘ってくれてたんで、それも実は12月からもう決まってたんですね。その時の10月でうわどうしよう、新しい仕事もしないといけないし、えこれリデイフォーライフ岡崎も立ち上げないといけないしと思ってて、ちょっとあたふたしてたんですが、その FM 岡崎の方とあと岡崎市保健所の方が、
はいはい、
大阪さんこれやろうやろう岡崎でいいすごくいいって、やっぱ両方から言われたんで、もうやるしかないじゃん
そうです ね、
ね本当にでもね嬉しかったですね。あの全国ねもう40いくつの実行委員会ありますけど、なんていうんですか、要は準備室なわけですね。実行委員会を立ち上げる前の準備室の段階で、
はい、
メディアさんと行政の方が一緒にやってくれるってなかなかこんなにあのラッキーなことないですよ、
ね、まあお膳立てされて、うん、もうこれでもう大阪さんやるしかないよってきっとどこから声がしたんですよ
間違いないです ね、
ね
あ多分僕このためにひょっとしたら生まれてきてがんになったのかなって実はその時思いました。あこれって自分がやるべきことだったんだっていう、ねまあ、そうやって単純に思える性格が素敵、自分で言うな自分で言うない
いと思います。どうそれ大事、それ大事、
前向きなね、
そう自分のこと大事、大事、いい子いい子
ね、
はい、
まあ、あのいい方に思い込めばいいんだから、
うん
うんいいじゃん。でそれが2010年11年で、はい、リレーフォーライフ岡崎がね皆さんのおかげで本当にあの盛大に、はい、開催をさせていただけて、で12年もそのリレーフォーライフ岡崎をね引き継いでいただける方が見え、で13年14年また引き継いでくれる人がいて、で今15年の実行委員長がまた引き継いでやってくれてる。でその実行委員長だけじゃなくてね、実行委員の人たちでもみんなね、うん、あのついてきてもらえてるっていうのがねありがたいですし、またあのご支援いただいてる企業団体さん もうずっと今年もやるんだね、あもうそんな時期かとか言いながらね、今年も大丈夫大丈夫参加するよって言っていただける、応援するよって言っていただけるのが本当ありがたいですね。だから僕それまでね岡崎という街が好きじゃなかったんですよ。
あら
遊ぶとこないし見るとこないし
うーん
夜早いし、
うーん、うん、そうですね、
ね、
う
ん、でなんかその閉鎖的だしっていうのもあったんですけど、リレーを始めて実はもう地元岡崎がねもう大好きになりました。
よかったですね。
よかったです。だからはすごくいいチャンスをもらえたなと思って、うん、最初の時でもいやあんたたちがそんな走り回って頑張ってるんだからなんかうちできることやるよって言ってあっちこっちから声をかけていただいて、もうなんて素敵な街だと思いました。まあ、調子いいかもしれないですけど、うん、
いややっぱ一生懸命さが伝わった証拠ですよね。
ねえ、本当ありがとうございますとしかもう言いようがない感じなんですけど、でまあそんなんでね、はい、あのずっとリレーフォーライフ岡崎に関わらせていただいてて、で2011年にはありがたいことに子供が生まれてくれて、
うん、そうでした。
そう、
それねすごいもうあの大ニュースになりましたよね。
ねえ、おかげさまで、
ね、しかもね夫婦揃ってがんにかかってて、うん、であのまあ、それなりの治療も受けた後だし、うん、あのまあ、こういっちゃなんですけど決してそのお子さん産むその年齢として考えると年齢的にうんってハテナマークがつくぐらいになってしまわれてた、うん、そのタイミングだったので、
まあ超丸子ですもんね。
ね、
うん、40半ばですよ、うちの奥さん。よう頑張ったなと本当に思いますけど、
ね、
うん、まあ、それがね2011年の1月18日に、まあ、後期が生まれてくれて、で、全国のみんなから希望の星だね、希望の、あー、 そう希望の光だねっていうメッセージをいただけて、実は希望の光、希望の木と光のひっくり返して光輝っていうのを、あ、この名前いいと思って、それでつけたんですよ。ただ生命判断で見てもらったらとっても画数が悪くってその光の希望の木が大姿合わなかったんですよ、
はあ、
でも一つだけいいのがあったんだよって言ってくれたのが、
はあはい、
健康の子、まあ岡崎だから家康の康っても言いますか
なるほどね、
僕は健康の子でこだわってますけど、
は
あ、で輝くっていう字でも光に軍じゃなくて、
はい、
お日様に軍っていう字で輝くの光輝っていう字なんですね。なんで、あ、字を見た時に、あ、もううちの子にぴったり、もう健やかに健康で、でお日様のように暖かく輝いてくれるようにという、まあ、後付けですけど、そういう意味合いで、あ、もうこれも決まってたことなんだなきっとと思いながら、うん、
そうですね、
素敵な名前をいただきました。
しかも本当に健やかにお育ちですよね。
ねえ、わんぱく坊主がね本当にもうさっさと保育園に行けっていうのにもう朝もまあギャギャギャギャって本当にまあもうお母さん大変だわ、一言みたいに言っちゃうけど
じゃあお父さんも手伝わなきゃダメですよ。
あ、まあ、時には、ね、まあ結局僕は怒り役です、叱り役です、
ね、なるほどね、
うん、まあね、その超丸子って言いましたけど、年いってからできた子だし、おばあさんから見てもね、もう待ちに待った孫なんで、はい、そら甘くもなるわね
まあそりゃまあそうでしょうけど ね、
ねしょうがないよ、まあ、僕が叱ってでいいやと思って、
うんうん
うん、だからそんなことで実はそれがあって、アメリカ対岸協会の方から夫婦でヒーローズオブホープということで認定をいただいて、はい、実はこれリレーフォーライフに関わるサバイバーで皆さんに希望と勇気を与える人っていうことで実は認定をしていただけるものだったんですが、日本対岸協会の方からエントリーをしてくれて、でそれが認められたということで、時は一応日本で5番目と6番目だっていう形で紹介されて、それもサプライズでリレーフォーライフ岡崎の閉会式の時に、
はい、
花束とかをいただきました。ありがとうございました。聞いてないよ、俺って言って言いながら。
いいじゃないですか ね。
で、とりあえず夫婦で一言ずつ挨拶をさせていただいたんですが、僕が先に挨拶をして、で、その後うちの奥さんが挨拶したんですけど、その時にね、まあ、感極まって、涙を流したら、もう、それで、その年僕1年かけて頑張ってリレーフォーライフの準備してきたものを全部持ってかれましたもう後から終わってからみんなに知っとる人たちからみんなに、いやー、としみさんの涙よかった、としみさんの涙感動したって僕一言も触れてもらえませんでした
まあまあまあ男性っちゃそういうもんです
ね、まあまあしょうがないかっていう、
奥さんに花持たせておいてあげてください。
だからよかったですもうそんな形で皆さんに本当支えていただけてね、今までこうやってこれて、今では一応ねスタッフパートナーということで、はい、活動の方させていただいております。
そうですね、日本対岸協会からもね、そうやって必要な人というふうにされて、はい、そうやってもう未だにあちこち走り回ってるというね。
そうですよ ね、今度の日曜日静岡ですね。
ああ、行ってきてください、気をつけて
頑張ってきます。今月トレーニング月間みたいなのが偶然なってる、静岡、で長泉、それと豊川と、岡崎以外の担当僕3カ所全部今月にトレーニングなんですよ。
あ、豊川って確か火曜日でしたっけ。
です。あ、うん、まだね、豊川のトレーニングはまだ正式な日率が決まってないです。
あ、そうなんですね。
ですが平日です。
あ、なるほどね、はい、まあ、近場のことなのでね、ちょっとチェックしておきたいなと思いましてね、
はい、はい、また決まりましたら、
はい、またいろいろ情報よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。